8、一般質問。日本共産党、吉村光子。マイナンバー制度の廃止について。マイナンバーカードの取得は任意だ。2016年1月交付開始から5年近くが経っても、普及率は 23% であった。国民が必要性を感じておらず、個人情報の漏洩の心配が強いので、普及が進まなかった。そこで総務省は複数のタレントを起用し、マイナポイントをつけるマイナンバーカードの申請を促している。マイナンバーカード普及率は8月17日時点で 46.8% となっている。また国はマイナンバー制度とデジタル庁を連携させ、事業や業務の担い手を人から機械へと移行させて自動化を実現させる方向だ。住民と職員との接点を大切にする行政の対応を求めるがどうか。
住民化、住民の利便性を高めることは必要。住民と接する時間が増え、職員は丁寧な対応ができる。
マイナンバーカードの裏面の IC チップには様々な情報が関連付けされる。金融機関の預貯金、コンビニ交付、図書館利用、公的施設予約、地域の買い物ポイント、国家資格、自動車登録など、これはほんの一部。アメリカではなりすまし被害が深刻化。韓国でもクレジットカードや銀行口座に関する個人情報が盗まれていたことが分かり、銀行に預貯金が無事かどうかを確認しようとする顧客が押し寄せたとのこと。マイナンバー制度の問題点は、1、個人情報の漏洩、2. なりすまし犯罪 3. 国による国民の個人情報の管理の一元化だ。マイナンバーカードの取得は任意であることを重んじるべきでは。
住民化、あくまでも任意のもの。
その他の質問。 1. ゾーン30プラスを含む交通安全対策。 2. 熱中症対策。 3. 新型コロナウイルス対策について。公明党、内藤美佐子。 AYA 世代等、がん患者の支援充実。がん検診率の向上に、現在集団検診のみの胃がんバリウム、乳がん、前立腺がん検診に医療機関での個別検診を導入しては。
健康増進化、すべてを個別検診にするのは難しい。乳がん検診の無料クーポン検診は個別検診とした。
三好町の乳がん検診自己負担額2000円は他の自治体に比べると高い。減額しては。
健康増進化、各自治体で金額は違う。どのような方法が良いか検討する。
AYA 世代40歳未満のがん患者に在宅療養生活支援制度を創設しては。
健康増進化、経済的な支援も含めどのような支援ができるか研究したい。
抗がん剤副作用で脱毛に悩む方にウィッグの購入補助はどうか。
健康増進化、県内自治体でも助成制度が広がってきている。心理的な負担への対応として研究する。
喉頭がんなどで喉頭を摘出した方の大陽温泉のシャント発生法に必要な人工の鼻への購入補助は。
福祉課、近隣の市では身体障害者日常生活用具に指定されている。いつでも提供できるように三好町でも用具を準備したい。
交差点の安全対策を。国道と幹線20号線交差点に低周期信号機等設置は。
道路交通課、国道との接続部分が現状では設置要件を満たしていない。
交差点や道路の安全に幹線20号線国道から役場前通りの道路拡幅整備は。
町長、地元住民より拡幅要望もある。国道から役場への道路として調査する。
幹線6号線と 21号線交差点の安全確保に、21号線の動線に合わせた拡幅は？
町長、開発を待つのではなく、地権者と協議する。
三好未来、山口正文。7月、8月のコロナ感染症について。7月、8月で救急搬送時に2時間以上待機させられたケースは？
健康増進課、搬送先が決まらずに待機させられたケースはなかった。
三好町では感染者の自宅療養者及び自宅待機者で希望者に食料等の支援を行っている。支援した人数及び予算上は何人の支援が可能か。
健康増進課、令和4年4月1日から8月20日までに支援物資824人分を郵送した。8月25日現在およそ300人分を在庫している。
重症者の入院に支障はないか。
健康増進課、埼玉南西部での重症病棟使用率はおよそ 9.5% なので逼迫はしてない。
冬には感染が再拡大し第8波の予想もあるが、対策は？
健康増進化、新しいワクチンの接種体制を整えていく。
三好町で備蓄している抗原検査キットを希望者に配布できないか。
健康増進化、町で備蓄している抗原検査キットは施設でのクラスターを防ぐ目的で活用している。個人への配布は現在のところ難しい。町長、第7波で状況が変わったと感じている。担当課の答弁は正しいが、今後の第8波に備えて体制を構築していきたい。
国・県補助金について。国・県では自治体の事業に対していろいろな補助金を用意している。中には広範囲にわたるものや条件が複雑なものもある。補助金を確実に得るためにも的確に把握する部署が必要では？
町長、以前と比べて補助金・交付金に対する課長の意識は変わってきたが、さらに体制を強化したい。
公明党・桃園のり子、リトルベビーハンドブック作成を。産後ケアとリトルベビーハンドブックについて。町内における低体重児出生の過去3年の推移は？
健康増進課、令和元年15件、2年22件、3年16件。
母親の心理的負担感軽減のために家事支援実施機関との連携を強化しては？
健康増進課、家事育児への援助は必要であると考え、産後ケア全般にわたる親のニーズ調査を実施し、支援の体制整備を検討していく。
低体重児出産の母親が安心して育児に臨めるよう、さまざまな配慮が盛り込まれているリトルベビーハンドブックを作成し活用しては？
健康増進課、きめ細やかな親の支援の重要性を考え、県の動向を踏まえできるだけ活用していきたい。
庁舎内の利便性向上を。障害のある方への配慮として、障害者駐車場へのインターホン設置や庁舎内の展示ブロックの敷設整備を進めてはどうか。
施設マネジメント課、移動への支援や展示ブロックの敷設等、今後予定している庁舎保全工事の際に優先順位をつけて整備を進めていきたい。町長、全住民が安心して来庁できるよう環境を作るのは急務と思っている。町内施設のバリアフリー化の方向も含め早急に対応していきたい。
女性相談充実について。貧困等の課題に直面している女性の支援強化を目指し、困難女性支援法が成立した。子どもの貧困への連鎖の懸念も鑑み、女性相談のさらなる充実のため、相談日の拡充やオンラインでの相談を可能にしてはどうか。
総務課、他団体の動向を見ながら町として必要な取り組みを検討していく。
三好未来、細田光恵。中学校の男女統一型制服について。3つの中学校の現状は。
学校教育課、3校とも制服検討委員会を設置し見直しを進めている。令和5年度に三好中学校、令和6年度に三好東中学校と藤久保中学校へ導入予定。三好中学校の制服の形はブレザータイプで、男子もスカートを選択でき、女子もスラックスを選択できる状況だ。
導入前の児童生徒保護者へのアンケート調査は何を目的に行ったか。
学校教育課、多様な性に配慮した制服を選べるように、デザイン性や色、価格等広く意見を聞くために実施した。何を望んでいるかを把握し、制服検討委員会にて検討する際に生かしたい。
制服が変わることでいじめにつながった場合はどう対処するか。
学校教育課、いじめは絶対に許されないこと。これまで通り指導していく。制服を ABC の3タイプに分けた呼び方に変更し、意識改善を図っていく。
農業活性化について。肥料の急激な高騰が農家に与える影響は。
観光産業化、価格転嫁が難しい状況だ。また秋春用の肥料の価格も 20% 増となり、大きな影響がある。
各農家の対応対策は。
観光産業化、可能な範囲で多めに発注し、在庫としてとりあえず確保したが、今後の見通しは難しいとのこと。秋春肥料を対象にして、価格上昇分を国による一部補填が実施予定であり、今後も注視していく。
一日農業バイトアプリの活用の推進をしては。
観光産業化、農家にとって労働力の確保は重要な課題である。アプリ利用時における農家側の作業内容などの確認や要望などを確認するとともに調査研究していく。
三好未来、林芳美。町内の暑さ対策について。熱中症と思われる症状で体調を崩した児童生徒数は。
学校教育課、小学校20名、中学校42名。
熱中症系の整備状況は。
学校教育課、令和2年度各校に3から4台配布、校庭、体育館、保健室などに設置している。
熱中症対策ガイドラインの作成は。
学校教育課、各校の危機管理マニュアルの中で熱中症系の設置、状況把握、応急処置、連絡体制、原因究明、再発防止予防策など、熱中症に対する事項を全職員に周知している。
レクレーション公園、利用団体や近隣住民からの声は。
都市計画課、暑さ対策に関する相談はない。
日よけのためのベンチを設置してはどうか。
都市計画課、利用者などから要望があれば調査検討する。借地のため設置可能か地権者と協議の上で決定することになる。
建築関係法令の動き。現在の三好町公共施設マネジメント計画には ZEB 化、ゼロエネルギービル化は盛り込まれていない。5年ごとの見直しの中で盛り込んでは。
マネジメント化、個々の施設の状況が異なるため、具体的に盛り込むことが適切かどうかも含め、公共施設全体としての省エネ化の方策について、十分に検討し、見直しを行う必要がある。
瓦屋根の金欠方法が強化された。過去に瓦屋根の被害はあったか。
自治安心課り災証明は平成23年から7件発行。
法改正の周知は？
都市計画課ホームページに掲載する。
その他の質問。1、屋根瓦の耐風改修工事への補助。2、コロナ相談窓口の相談件数。輝き久保健二、住みたくなる街を目指す取り組み。多くの方から車両の往来時に家屋が揺れるといった同様の相談を受けているが、揺れの原因は？
道路交通課、経年劣化による舗装の破損や継ぎ目の段差で発生する振動と交通量増加による構造の強度不足が原因と考えている。
町民の方に家屋の揺れの相談を受けた後、担当課にはすでに相談をしていたが、今回行う予定の路盤からの修繕工事は家屋の揺れに対する工事と捉えて大丈夫か？
道路交通課、家屋の揺れ対策の修繕工事である。
減少している行政区および世帯数の3年間の推移は？
自治安心課、過去3年間の推移で加入世帯が減少している行政区は北長井第2区129世帯、藤久保第1区108世帯、第6区が78世帯減少している。
藤久保第3区では区独自で全世帯を対象にアンケートを実施している。他の行政区に対しても同様のアンケートを実施できないか？
自治安心課、区長会などでアンケート実施について話をしたい。
藤久保小学校のプールは令和6年度解体。その後の建設はしない計画だが、解体後のプールの授業はどのように行っていくのか？
教育総務課、民間の施設の利用を予定している。
他の小中学校の児童生徒への公平性、保護者への説明責任が生じると感じるが、藤久保小学校以外の学校のプール授業はどのように行っていく予定なのか？
学校教育課、既存のプールを使うか民間の施設を利用するか検討している。
9月以降のスケートボード滑走エリアの開放は？
施設マネジメント課、9月以降も試行的に今回開放したエリアを予定している。合わせて他の場所も調査検討していきたい。
輝き鈴木純、重要計画を滞りなく進めるために。立地適正化計画では市街化調整区域は居住誘導区域に指定されない。そのため市街化調整区域のコミュニティの中心となる地域核でも上下水道等のインフラや新施設の建築は今後行われないとも捉えられかねないが、町の見解は？
都市計画課、各地域核のコミュニティ維持のためにも公共インフラや施設の整備は必要と考えている。
令和8年の竣工に向け動き出した藤久保地域拠点施設だが、町内各所からの移動手段についての検討は？
政策推進室、ライフバスの8番線を利用することで三好台地区の方も藤久保公民館に行くことはできる。シェアサイクルの導入を検討しているほか、幹線7号線の拡幅整備を進めているので、これらを加味して検討を進めていきたい。
町内小中学校の統廃合についての再編計画を策定するため、現在は関係者によって検討委員会が開催されている。繊細な問題だけに、計画策定前にしっかりと住民説明会を行うことが大切と考えるが、予定は？
学校教育課、児童生徒、地域住民に与える影響が大きいため、住民説明会を実施し、合意形成を図ることが重要と考えている。
幹線17号線の鉄柱、アクロスプラザ北側を通る道路に設置された黄色の鉄柱について、前回の質問後も町民から多くの反響がある。 どれもその危険性を訴えるものだが、町として対応してもらえないのか。
町長、鉄柱は歩行者の交通安全対策として地元の方の要望により設置したもの。最近は苦情も減ってきていると捉えているが、今後も苦情が続くのであれば対応策も考えていく。
日本共産党、本名博士。どうなる部活動の地域への移行。スポーツ庁の検討会議の提言により、令和5年度から部活動を学校から地域へ移行していくことになった。部活動の地域移行の目的は、
学校教育課、部活動が教員の業務負担になっていることを踏まえ、働き方改革を推進し、教育の質の向上を目指すものである。
生徒保護者の意見聴取は、
学校教育課、アンケートを含む意識調査を行いたい。
部活動指導員の確保はできているのか。
学校教育課、今後の検討事項としている。
財源の確保はできているのか。
学校教育課、課題の一つとして検討する。
保護者の負担は、
学校教育課、負担の有無も検討していく。
生徒が部活動に参加する権利は保障されるか。
教育長、希望する生徒が全員参加できるよう検討していく。部活動の地域移行は多くの課題がある。県の市町村、教育委員会連合会など、教育関係3団体連名で、国や県へ必要な措置を講じるよう要望書を提出した。
三芳町パートナーシップ宣誓制度のその後。パートナーシップ宣誓制度を家族も対象となるパートナーシップファミリーシップ制度へ発展させては、
総務課、情報収集しながら調査研究していく。
町の公共交通について、三芳町交通ビジョンの今後の予定は。
町長、来年度地域公共交通計画を策定し、新たな交通ビジョンにしていきたい。
三芳未来、井田和弘。この4年間の町政運営について。町長マニフェスト未来創造プランの令和4年度を含めた達成率は、
政策推進室、おおむね 85% となる。
達成率が低かったところは、
政策推進室、コロナ禍で不安と閉塞感の中、住民が集うものについては達成率が低いものもあるが、手法を変え対処している。
この4年間の町政運営の中で、何を変えて、どこに好機を見出し、どのように挑戦してきたのか。
町長、コロナウイルスという人類史上未曾有のパンデミックが、真のチャンスとチャレンジに気づかせてくれた。誰一人取り残さない、一人一人の命と暮らしを守り、共に支え合い、みんなが幸せになる共生社会を実現していきたい。
第5次総合計画は令和5年度に終了するが、全体の評価は。
町長、総合計画策定時には想定し得なかった事態の発生により、厳しい局面が続いたが、一定の成果を残すことができたと考えている。
今の財政状況は？
財政デジタル推進課、おおむね健全性が維持されていると捉えているが、昨今の不安定な経済情勢や老朽化による公共施設の更新等、将来的な財政負担も見込まれるため、不断の行財政改革の取り組みにより持続可能な財政運営に努めていきたい。
町長の任期も令和5年1月で満了になるが、その後については。
町長、まちづくりは道半ばにある。その仕事をやり遂げる使命と責任があると考えている。これまでの実績と今後の三芳町のビジョンを示し、信任を得ることができたら、引き続き町政を担っていきたいと考えている。
三芳未来、 細谷光弘、パン工場跡地の開発予定について。開発の内容は、
都市計画課、10階建てマンション1棟と戸建て住宅33件の開発の予定、残地が1ヘクタール残るが開発協議などの申請はまだない。
開発により増加する予想人口は、
都市計画課、今回の開発では合計1000人の増を見込んでいる。
千曲田小学校への影響と対策は、
教育総務課、現段階では開発に伴う児童数の増に対しては対応できる。クラスが増える場合にはギガスクールなどに対応した設備等の整備が必要となる。
町の幹線道路について、歩道の整備・未整備箇所による危険度の差について町はどう考えるか。
道路交通課、一般的な判断では歩道整備されていた方が危険度は低い。
歩道がないと危険であるという認識の中、川越街道から瑞穂台駅に向かう幹線22号線の道路の歩道はいつ整備する予定か。
道路交通課、都市計画道路となっているので一定の用地確保ができてから行う予定、時期は未定。
幹線22号線は防犯灯などが少なく通行人が見えなくて危ないという意見があるが、どう考えるか。
道路交通課、防犯灯が少ない等の意見は町は聞いてない。必要に応じ夜間の視認性、つまり目で見た時の確認のしやすさの確認はしていく。
幹線23号線の歩道整備について、歩道がなく大変危険なのでしっかりと進めていただきたいが、町の考えは。
道路交通課、令和元年の道路拡幅計画の調査により優先順位が高くないので今のところ整備の予定はない。
その他、抗原定性検査キットの市町村無料配布事業など。
議会の動画を配信しています。議会の動画をインターネット動画配信サイト YouTube 上でご覧になることができます。本号の記事中にある動画の QR コードを読み込むか、ここに掲載されている QR コードにアクセスしてください。三好町議会中継ページ、意見書、女性デジタル人材育成を強力に推進するための支援を求める意見書。女性デジタル人材の育成は女性の経済的自立や成長産業への移動支援を図る上で極めて重要である。また国の生産性向上、大都市一極集中の緩和、感染症などのリスク低減などで期待が寄せられている。女性デジタル人材育成を強力に推進するための必要な支援や予算の拡充を強く求める。提出先、国関係機関。言葉の説明、意見書。意見書とは、議会が地方公共団体の機関としての意思を意見としてまとめた文書です。